Pom pam pom, pim pom pam pom。西方寺からのお知らせコーナー。そんな和尚の独り言。
タイトルが変わってびっくりしましたか。さあ始まりました。まずはご紹介いたしますね。はい。はい、このコーナーは横手市平川町吉田にあります西方寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくコーナーでございます。お嬢様おはようございます。
おはようございます。
いやピンポンパンで始まりましたが、
そうですね、昔ですね、ピンポンパンポンっていうね、音がね、あの教室に響くとですね、はい、なんか校内放送が鳴ってましたね。ちょっと思い出しましてね、
思い出しました、
今回はですねピンポンパンポンから言ってましてね。
あれですか、重要なお知らせですね。ちょっと呼び出される感じですか。
重要ってね、まあ、言うとですね、ちょっとこそばよくなりますけどもね、まあ、とりあえずピンポンパンポンって言っても、ちょっとね、一応お知らせしたいコーナーみたいな感じでね、2つ点。
そう、でもこのピンポンパンポンあると、こうね、すごく聞こうって耳を傾けたくなりますよね。さすがご住職。
ついにですね、頭にそのピンポンパンポンがですね、去来しましてですね、これで行こうみたいなんで、5分前に決めました。
5分前に、なんと、
即断即決ですからね。
出すな。
そうそう。でね、お知らせ2つ。
何でしょう。
実はですね、ほら、前にも言ったかもしれませんけども、うちのですね、あのお庭にですね、にゃんこちゃんがいましてですね、
はい、かわいいにゃんこちゃん、先週ねその話を聞いてすごい、もう皆さんからコメントいただいてましたよ。
本当、このにゃんこちゃんね、
にゃんこちゃんどうしたんですか。
まもなくね、お別れするかしないかの瀬戸際になってましてですね、
あ、そうなんですか。
お庭からですねちょっとね、別の場所に移動しちゃうんじゃねえかなっていうようなこともございまして、今ですね、にゃんこちゃんね、4、5ヶ月ぐらいのにゃんこちゃんなんですけれども、5匹いるんです。
あ、かわいいにゃんこちゃんが5匹、私ももう
この前は10分おきに来ましたけども、今5分おきに来てますからね。
もう可愛さが増してますね。
でね、
わかる。
で、まあ、どうなのかななんて思いながら、はい、まあ、里親さんでもいないのかななんて思いながらですね、今ちょっとね、いろんな方にお声掛けしたんですけどもね、実はですね、一つはですね、決まりまして、
よかったですね。
あと4つどうするのかなみたいなね、思いまして、あと1週間ぐらいしか時間ないんですけども、もしできればですね、誰かこう、買っていただければありがたいななんて思っているのが、和尚の今日この頃ということでございましてね。
そうですね、多分ね、里親希望の方や興味のある方いらっしゃると思うんですよ。
そうですね、
今子猫ちゃんは4ヶ月5ヶ月ぐらいでしたか
ね。今ですね、ちょっとね、ほら、ペット採用のですね、食べ物を与えてたらね、あっという間に大きくなりますよね。ドドドドドドドハハって、今までやっぱりこう、おがりが悪かったっていうかですね。
先週おっしゃってましたけどね。
でも、ハンと来ましてですね、また面濃くなってるんですけども、ねえ、今生き物を大切にするみたいな、ね、はい、方々、いや結構いらっしゃるんですけども、いや、うちにたくさんいてね、とかね、いや、今欲しいけどなかなかね、なんて方も、まあ、いらっしゃったんですけども、中にはですね、ああ、わかりました、一つ所望いたしましょう、なんてね、そんな方もいらっしゃいましたんで、せっかくここにね、ご縁があってですね、宿ってくださいましたね、にゃんこちゃんですけども、はい、まあ、私も頼んで宿ってくださいと言ったわけではないんですけども、まあ、毎日見てると情が移るっていうかね。
そうですね。
なんでね、なんて、誰かね、好きなところのね、飼い主さんにいてね、いっぱいご飯食べさせてもらってね、いっぱい人癒してくださるようなにゃんこちゃんになってくれれば嬉しいななんて思いますけども。
そうですね。そうすれば、ここで電話番号をお伝えしてもいいですか？
いいですよ。はい。
0182-240341。0182-240341。西方寺までどうぞね、お問い合わせいただいて。
そうですね。ご興味のある方はですね、
そう、
連絡いただければありがたいなと思います。
かわいいにゃんこちゃんをね、こう、ご自分で見るときっとね、その可愛らしさが。わかる。
そう、毎日見てますからね。
5分おきにお嬢様ね、もうね、見に行ってるっていう。わかる。
これがね、インフォメーション1。
ワン。
インフォメーションツー。
お、何ですか？
これがですね、ほら、もう10月なんで。
そうなんです。
いやいや、もうね、あと、あと3ヶ月を切りました。ね、西宝寺の昼夜の鐘で。
お
もうお札がですね、今、ガランと並びましてですね。
もう年越しの話ですか、お嬢様。
そうです。もう10月になったらですね、もうお札がですね、はけていくか、はけないかの、まあ、瀬戸際なんですけれども、この間ですね、割とね、出足がちょっと良くてですね、もう行きましたね。もう20個ぐらい行っちゃったんじゃないですかね。
そうですか。
もうすでに20個行きましたんですよ。
早いですね。
でも大丈夫ですよ、まだ10分の1ですから。ね、216発ありますからね。108発のハードル上げてですね、216発になりましたんでね。
あの、年越しのね、除夜の鐘つきはもう名物となっておりますけれども、
ね、
あれ、今年はお昼はいかがなさるんですか？
お昼もやりましょう。
あ、そうですか。うん、私ね、前回、お昼に鐘ついたんですよね、うん。やっぱり夜だとちょっと行けなかったので、それもまたありがたかったです。
うん、だから夜来れない人は昼っていうんですけどもね、うん、ちょっと考えると昼の方が人気がもしかして出てきてるのかななんて感じもしないではないですけれども、ね、まあいよいよそんな時期にも差し掛かってきたというところでですね、秋ですね。
秋ですね。
まだ稲刈りですね、後半なんでしょうけどもね、大きいね、あの農家さんはね、まだまだもう頑張ってるな感じですかね。
そうですね。
そんな中でですね、まあこの10月に入りましてですね、いやいやいやいや、割とね、なんやかんやってお客さんがポタポタポタと来るわけですよ。
ああ、そうですか。
なんか一日中喋ってる時もありますけども、そんな中でですね、ふっとこうね、会話の中で思ったことがありましてね、何かというとですね、例えばまあ、農家さんがね、作物を作ってますな、
うん、
であるところに行きましたらですね、お墓に拝んでいったら、はい、ちょうど目の前にですね、こうきゅうり畑がありまして、ね、きゅうりね、大体もう旬も過ぎてきまして、そろそろきゅうりのつるもですね、終わってくるか来ないかと、まあ、ここまで持たせて、収穫してるね、きゅうりの農家さんなんていうのはなかなかの、ベテランでしょうね。
そうですね。
途中でほら病気がついたとかなんだって言って、きゅうりが持たなかったっていうと、先に片付けちゃうとかってもあるようですけども、でそんなきゅうりなんていうのはですね、もう収穫時期になると凄まじいもんでしてね、もう朝こうほらちょうどいいこうきゅうりこうの形があってね、
はい、
やってると、それをこう葉の影なんかにしてほらちょっとこう見逃すとですね、パンになるとでかくなっちゃったみたいな、
わかります、はいはい、
でそんなことで私がね、なんか何の気なしにですね、ああじゃあきゅうりも朝見逃すと晩はヘチマみたいになくなってんですねなんて言うんですけどもね、ヘチマ
ヘチマヘチマ
って言葉を使うんですけど、
はいはい、
ヘチマって見ないですねみたいな。
私小学校の時夏休みのなんか授業でなんか作って、ヘチマたまし作ったの思い出しました。
そうですよ。
懐かしい。
ヘチマほら。で何気ないか言う
と、
ヘチマみたいなんでしょってこういう言ってる本人がですね、ヘチマこの見たことないってところで気がつくと、
そう、ね、見たことないですね。
なんかこう本当にこう遥か彼方にも忘れられてた記憶と言葉みたいなものがある時ポッとこう飛び出すことがあるんですけども、
はいはい、
でも今じゃヘチマなんか浮いてる人いないんじゃないですか。
ああ、どうでしょうね。
ね、あれたわしとかね、
うん、
あとなんか化粧水とかなんかこう瓶に食べて
る。ヘチマ水作りました。
なんかね、
うん、
そんなこと
やった。
あれね、面白いですね。あれは、まあ、きゅうりもウリですけども、ヘチマもウリですね。あれ、糸ウリって言うんだそうで。
あ、そうなんですか？へぇー。
ヘチマはね。
あ、そうなんだ。
で、ヘチマ糸ウリって言うんですけども、糸ウリの意がなくなってしまいました。通りって言ったんだそうです。
あ、そうですか。ヘチマを、
で、なんでヘチマっていうか分かりますか？
え、分かんない。ヘチマはヘチマで。
通りの通ってね、イロハニホヘト、
チ
リヌルオワカってあるでしょ、
はいはい、
イロハニホヘ
ヘ
ヘト、
ヘト
ヘトチだから、ヘとチの間にあるからヘチマなんですね。
あ、すごいすごいすごい。本当だ。
ほらほら、なんかじゃあヘチマヘチマって言ってるんですけども、要はヘとで地の間に、の間に、戸があるから、ヘチマなんだって。
そう、お嬢様
面白いね。いやー、ヘチマなんですね。なんてことを考えると、その頭の記憶の中にあったものなんていうのはね、 いつの間にかこう頭の脳みその中に刻まれた記憶となっているんでしょうけれども、うん、見ることは実際ないのかもしれませんがね、自分の頭の中にはちゃんと記憶としてこう、ね、収まっている部分があるんだろうとちょっと思いましてね。
そうですね。
でね、私がね、ここ今スタジオにこう入ってくるときにね、うん、私もまあ60年弱生きてますから、
はい、
ね、ね、今ここで喋ってるこの場所って昔何だったんだろうなんて思うんですよ。
ああ、この辺りね、
ここなんかしてますか？
10年くらい前は
ここ平川病院じゃないですかね。
ジャスコユニオン平川病院、そういった場所でしたよ ね、
うん、
ね、
この現代の場所はね、きっと病院だと思います。私の教訓の中ではですね、ほらほらほらほら、ね、この道はあまり変わらないんですけども、
うん、
でよくこうGoogle Earthみたいに上から見るとこう、うんうん、なんかこうイメージできますけど、私たちもほら GL っちゅうかほら、この地面と同じ立場からこう見てますから、ちょっとね、記憶とは多少ぶれるところもありますけども、
はいはい、
ここ病院だったんでしょうね、
うん、
そこね、ちょっと今前にはほら、ジャスコユニオン、
そうそう懐かしい、ね、来てたな、
あったでしょ。でも、
うん、
でジャスコとユニオンの間にほらバスターミナルがあるじゃないですか、
うんうん、
あれ昔木の小屋だったんだ、ここ
そこまで覚えてない。
土間だったの、土間。
へえ、記憶すごいですね。
うん、でね、私の記憶でね、昨日ね、ちょっとね、あれだったのは、
はい、
そこの駅前のですね、
うん、
プラザホテルってところでしょ、
はいはいはい、うん、
あそこ4階建ての木造のね、旅館があったんですね、
う
ん、と私は記憶したんですよ。
わあ、その頃は分からないかも、
うん、私の小さい頃ですよ、
うんうん、
で私のね5つぐらい上の人にですね、
はい、
確かあったよねってこう言ったらですね
何ですかそれ、
そんなのあったのって言うんですよ、その方は。
そうでした。
私よりも長く生きているのに、
うん、そうですか、って
とそういうふうになると、
うん、
自分の記憶ってね、いやー曖昧だったの、夢見てたのかなとか、
いや
子供の頃確かね、ここにでっかい木造のね、
うん、
あったんだよって聞くしてるんですけども、5つ上の人は分からないんです。でもその5つ上の人に聞いたらですね、うん、あったあったって言ったんですよ。
ああ、そこそこそこ
じゃあ5つ上の人どこ見てたんだろうみたいな、うん、でもまあ記憶なんてな、もう頭の中にあってないようなもんですから、
だってもう何十年も前ですからね、
そう、
うん、
私ね、確かね、
うん、
ここ今こう銀行あるんじゃないですか、銀行、
はいはい、北斗銀行、
僕昔子供の頃映画館あったんですよ。
映画館ありましたか？
ありました。
あったっていう話は聞いたことがあるんですが。
これはね、わかりました。
そうでしたか。
私がね、小学校ぐらいの時にですね、
うん、
ここに映画館が確かにあったと記憶してます。
そっか、横手にもあったんですもんね。
この映画館は本当に曝露町の、
うん、
国際劇場。
へ
え、知らないですか？
ああ、だってなんね、生まれる前じゃないですか。
確かなんか、なんか、
ね、なんか飲み込みましたか？
あそこはそうですね、
はいはい、
漫画家のですね、
うん、
映画をですね、子供の頃見た時は結構人いっぱいいましたよ。でもね、今撮っても跡形もないのでですね、その、うん、その記憶すらですね、
はい、
脳裏から蘇ってこないんですけども、
うん、
なんかその頭のこう記憶の中にですね、
はい、
ある風景というものがあり、今の様変わりした風景がありと、うん、でももう今の記憶、今の視界で見てるものしか今現実にないですから、
そうですね、
もう昔の記憶というのは少しずつこうなくなってしまうんだなと思うところに、秋の教師を感じるわけですけども、
懐かしいです ね、
うん、ね、私たちの、ね、言葉にね、うん、人というのはね、いやー2回なくなんだよって言葉がありましてね、
どんな、
まあ一つはね、
うん
うん、一つはまず物理的にね、
うん、
まあ心臓が止まってなくなっちゃうっていうのはね、うんうん、
はいはい、
まあこれはなくなるんですけども、
うん、
もう一つは、
うん、
もうなくなっても語られるうちはまだその人の頭の中に生きてるんだけども、
はいはい、
語られなくなると、あ、なくなっちゃうんだねって、うん、記憶の中でもなくなっちゃうと、二度なくなる人はっていう言葉がありましてね、
うんうんうん、
だから親先祖に対してですね、感謝をするということにおいてはですね、
うん、
まあ一つは忘れないようにというか、忘れちゃいけないだろうという思いがそこにあるわけですよ。
はい、
だから、
うん、
私たちはね、供養をするんでしょうな。
そうですね。
何回忌、何回忌ってあるんじゃないですか。
う
ん、
はいはい。
一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、まあ今は五十回忌ですけども。 50回忌50年、半世紀ですよ。でも今長生きですからね、ちょっと生きてますけどもね、だからそうやって、昔のですね、感謝ね、表現するということでですね、まあ、供養ということはするんですけども、
はい、
ね、それはご縁の方々をですね、もう二度なくさないようにすると、そんなこう、思いをですね、頭に描いていただけると、また忍ぶということは深いことなんだろうなとこう思うわけでございますが、ね、秋も深まって黄昏れてまいりましたけれども、
そうです ね、
こんな中にちょっとですね、まあ、日がも終わりましたけれども、はい、ちょっとね、昔の忘却の中にね、ご先祖様を思う心というものをちょっと入れていただければありがたいかなと思う今日この頃でございました。
はい、
心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、和尚様、
はい、
ツイキャスのコメントを少しだけご紹介差し上げてもよろしいですか。
いいですよ、
はい、以前ね、このチャンネル見て、うん、乃木坂さんが和尚様のファンになってくださったということで、
ね、
今回も見てくれてます。おはようございます。
おはようございます。コメントから
、ね、猫ちゃんのお話で可愛いって、ワンちゃんの方が好きということですけれどもね。
そうなんですよ、これは好き好きありますからね。
今日ね、ちょうどついに行ってらっしゃるようで、うん、やっぱりそういった中で、こう今のね、懐かしいお話っていうのは、やっぱりそれぞれの皆さんの子供の頃にこう自分の気持ちが向かっていきますよね。あの頃はって、
でやっぱりですね、今よりももしかしたら未来よりも生きてきた年数が長いですからね、どうしてもその過去の思い出という部分に対してはですね、やっぱり造形深くいきますね。
そうですね。そしてドンさんは台風接近中の世田谷ですとね、心配ですよね。
そうですね、ドンさん飛ばされないね。
そうですね、
そう、
はい、さあ今日はですね、お知らせを2つ
、
はい、インフォメーションですね、はい、
いいですね。
本当にね、可愛らしい猫ちゃん、
ね、
はい、待ってますので、興味を持たれた皆さんお問い合わせください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ここまでのお話は横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤大変ご住職でした。お嬢様、今日もありがとうございました。はい、
ありがとうございました。